ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を頂戴します。お相手は篠原雄介です。さあ、今回は地域政策学部地域政策学科教授米本清先生です。先生には今週来週2週にわたってお話を頂戴します。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。さあ、まず、先生のご経歴からお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい。私はあの東京 の、 あの多摩地域で1976年に生まれまして、それからあの大学生まではそちらで過ごしていたんですが、その後ですね、あの遠くの仙台、それからまあ福島もあといたんですが、まあ、その辺りにあの何年もいまして、そっちで大学院なんかも行ってました。それから途中でアメリカのですね、コロラド州という、まあ、かなり内陸部なんですけども、そこに5年いまして、あのそちらでもあの大学院を、大学院生結構長くやってましたので、まあ、30近くまでですね、あの勉強研究をして、その後はですね、ちょっとあの単発みたいな感じなんですけども、まあ、国連の仕事をちょっとしたり、それからあの国交省ですね、で港湾の港 の、 あの研究をさせていただいたり、研究所にいまして、まあ、そういうところなんかにあのおりました。でその後ですね、まあ、仙台にいた頃の友人で誘っていただける方がいたので、あの福島のですね、福島高専という高専にあの勤めまして、やってたんですが、まあ、それがですね、あの3年ぐらいしたところで、まあ、地震が来まして、例 の、 あの東日本大震災が起きまして、まあ、そのかなり対応とかいろんなことをしましてですね、で、まあ、それがあの大体片付いたあたりで、こちらの高崎にたまたまあの縁がありましたので参りまして、それ以来もう13年ぐらいになるかと思いますが、まもなく14年になるかと思いますが、
そうですか。
あの高崎経済大学で教員をさせていただいております。
はい、ありがとうございます。東京ご出身という米本清先生に今週来週お話を頂戴したいと思いますが、米本先生、現在の研究されています専門分野、こちらが、まあ、地域経済学ということなんですけれども、まずこの地域経済学とは一体どんなものかというのを簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい。あのこの名前の通り地域と経済なので、それほどあの難解なあの科目名ではないと思うんですが、地域のことを経済学で考えると、まあ、そういうことだと思います。で、あのかなり特殊なのは、経済学というのは実はあまり空間とかそういった地域ということを考えない方が普通でして、あの皆さんよくご存知の、例えば GDP とかですね、あの国内総生産とか、それから消費税率が何とか、それからあの株価がどうとかですね、それから成長率がどうとか、まあいろいろあるかと思いますが、それから産業が最近どの産業が盛んだとか、空洞化しているかとか、それは大体ほとんどの方はあの日本全体とか、まあ、あの場合によっては世界全体みたいな話をされる方が多いわけですね。でメディアので評論される場合とかも、それから、まあ、動画なんかで何かされる場合も、まあ、大体あの主語は日本はという、うん、あの日本の経済はと、こういうことが、まあ、ほとんどだと思うんですけど、まあ、だから地域経済学っていうのは実はかなり特殊なあの経済学の中では分野でして、まあ、地域を例えば都道府県ですとか市町村ですとか、そういった単位、もっと細かく地区なんかにも分けてやる場合もありますが、まあ、そういう単位に分けて、この県はこうですとか、この市はこうですとかで、あの場合によっては何丁目はどうですとか、そこまで細かくやるという意味でかなりあの違ったことができるという、まあ、そういう分野になってます。
なるほど。あのこういった研究を始めるようになったこうきっかけみたいなものは何かあったんでしょうか。
あの私はあの今はもうこちらで群馬ですごく満足してですね、生活をさせていただいてるんですが、あの出身は東京だったもので、まあ、ともかく混むんですよね。あの、電車は混むし、道は渋滞してもう何時間も動かないこともありますし、それで家は狭いんですね。で当時私の頃はちょうどバブルが、大学に行った頃はバブルが終わって90年代入った頃でして、日本の経済はまだ一流と言われていてですね、一人当たり GDP もまあトップレベル、そういうような状態なんですが、まあ、あの当時言われていたのは、その特に東京とか大都市では、 ラッシュアワーの非常に混んだ電車とかですね、それからまあ当時なんかうさぎ小屋とか言われてましたが、そういうあの住宅ですとか、そういったものがまあ実際の経済の数値に比べて非常に劣っていると言われていたわけです。でそういったものを私は非常に問題だと、それから同時にまあ地方は場所によってはもうすでに過疎が始まっていたり、さまざまな問題が起きてたりしていてですね、実際にその GDP だとかそういう全国の数値では測れないような問題がたくさん出ていると思いましたので、私はもっと身近なですね地域とか都市とかそういったことをやる経済をやってみたいということでやるようになりました。
なるほど、はい。それで今専門がその地域経済学ということで、まあ空間経済学とも言えると、
はい、そうですね、距離が入るとか場所が入るというのは先ほども申しましたが経済学としては非常に珍しいので、空間が入るわけですね。次元としては一つ次元が増えるというような場合によっては二つとかそういう次元が増えるようなことになりまして、ある場所では経済うまくいってるけどこの場所では非常に厳しいとかですね、ある場所ではこういった産業が盛んになっているとか、それから場所と場所の間の交通ですね、この場所とこの場所がつながりがあるので人とか物が動かなければならないとか、そういったことも考えていかなければならないということですので、非常に身近で切実な皆さん の毎日の生活につながるような分析とか研究ができていくということです。
あとその集積や分散ということで、これも結構ラジオを聞きの方も分かりやすい例かなと思うんですが、やっぱりこの過疎地とかそういったのも関わってきそうですよね。
そうですね、距離を入れること、距離とか空間を入れないと一つの場所で全て数値が出て終わりなんですけども、空間を入れるとここに人が集まっていると、でここには人が集まってないということがあるわけです。必ずしも集まっていればいいというわけではないんですが、経済大体その集まっているところが活発なことが多くて、集積とか集中とか言ったりするんですが、そういう場所ができてしまって、それでそれができるということは相対的にはそうでない分散しているその非常に低い場合は過疎地と言われるようなところができてしまうわけですね。で、そういう場合はどちらか極端ですと問題と言われることも多いですし、それからなぜそういうことが起きているかって、やっぱり私なんかの視点からすると経済面が大きいんですね。仕事があるとか待遇がいいとか賃金が高いとかですね、かつてはそうですし今になったらにぎわいがあるとか若い人はそういうものを惹かれますので、やはりそういうものますます加速してしまうっていうようなことも分析できたりしまして、それがかなり地域経済学、空間経済学の特徴だと思います、
はい。その経済学で空間を考えることの意味なんですけども、どんなものがあるんでしょうか。
はい、まずその地域に分けて考えるということで、全体としての数値が良くてもまた悪くてもですね、この地域は良いとかですね、この地域はかなり厳しい状況であるというのはその細かい分析ができるということですね。それから先ほども申し上げましたが、集中や分散、また集積や分散ですね、そういったようなことを分析することによって、ますますその混み合う地域はもっと混んでいってしまうのかとかですね、ますます、今人口減少に悩んでいる地域は今後厳しいのか、それともこれは止まるのかというような、そういうことも考えていくことができます。それから地域間の交通というのは、それ空間がないと交通の意味がないですので、その空間を考えることによってその交通の意味、例えば、高速道路ですとか新幹線とか、そういったものの効果ですとか、新しい地下鉄ができるとかですね、なんかそういうことも LRT ができるとか、なんかそういうことも考えていくことができるということです。それから人々の経済学っていうのはお金で測ると思われがちですが、人々の最終的には満足度という高揚ということで、人々がどれぐらい満足するかということが最終の本当は評価になるんですが、それで どの程度、最近よく言われるウェルビーイングというやつですね、ウェルビーイングというやつが、そのどの地域では高くてどの地域で低くなっているかと、そういうことも、日本全体のというよりもですね、やはり地域によってかなりこれは変わってくることだと思いますので、そういった議論をするにはもうなくてはならないその分野だということになっています。
なるほど、わかりました。さあ今週は高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授米本清先生にお話を頂戴しています。経済学で空間を考えることの意味などをお伺いしましたけれども、その都市や地域内の空間ということで、中心と郊外はやはりありますよね。
そうですね、まあ、学問的にも大事かもしれませんし、実際問題として、まあ、昭和の終わりから平成の初めぐらいまで良かったんですけれども、特に全国の地方都市で、まあ、中心部ですね、中心部というところが、まあ、空洞化して、まあ、シャッター街と呼ばれるようなものがかなりの都市で見られるようになったということで、大変心配されている方とか、まあ、実際に困られている方とかいらっしゃるかということです。で、商店などもそうですし、まあ、家自体もその空き家が増えたりして、今活用どうすべきかとか、そういったことをやっていることになっていると思いますので、そういったことも、まあ、他の例えば都市計画とか地理学の方とか、さまざまな分野の方も当然関わってくる分野だと思うんですが、経済学もやはり皆さんがオフィスですとか、住宅を構えて、そういったものが空き家になるかとか、そういったことでやってることですので、経済学的な面もかなり大きいということで、私はこれはかなり前からですね、大学院生だった、1998年とか、まあ、それぐらいからずっとやってました。でだんだん中心市街地が空洞化してきましたので、特に2000年代を中心にですね、そのことなんかもかなり分析させていただいています。
なるほど。そういった話を伺うと、やはり群馬県でいうと、まあ、高崎や前橋っていうのが出てくるかなと思うんですけども、そのあたりいかが見てますか？
は
い、
そうですね、群馬県の都市というのは全体的にかなり厳しい都市が多くてですね、逆に中心市街地が非常に調子がいいというところを探すのがなかなか難しいような状態になっていると思いますが、で、私が参りました、ここに赴任しました2012年の頃ですね、やはり高崎の街中、それから前橋の街中はかなり厳しい状態だったというふうにお見受けしていてですね、私は小学校の頃から高崎なんか来て見てたことはあるんですが、1980年代も見てますが、まあ、私が来た時はかなり厳しかったという2012年頃ですね。で、その後13年から4年今経ちましたが、まあ、見てますと、その頃よりだいぶ明るいものが見えてきたというような感じが、高崎も前橋も感じておりまして、私がこちら のゼミナールですね、10年ぐらい前から何度かさせていただいてるんですが、その時は若干悲観的な感じでして、街の中はですね、で、私は大丈夫ですと、その街の真ん中はですね、ここが中心である限りは新幹線の駅もありますし、市役所のもありますし、まあ、主要なショッピングの店なんかもありますので、まあ、そういったものがある限りはですね、まあ、少し待ってば戻ってくる可能性が高いような条件になってますので、まあ、その自然にということもありますが、その努力とかそういったことを継続していけばですね、良くなるということを、なんかどちらかというと当時は少し普通の意見じゃない感じの意見として言わせていただいたんですが、最近若干そう明るさが見えてきて、やはりその時の皆さんの努力もあって、少し良くなってるんだなという感じを受けています。
わかりました、はい、ありがとうございます。大変貴重なお話を頂戴することができました。また来週も引き続き地域政策学部地域政策学科教授米本清先生にお話を頂戴できればと思います。ラジオゼミナール、来週もぜひお聞きください。先生、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。